おはようございます。最後の集会になりました。まず最初にお祈りをお捧げしたいと思います。目を閉じてお祈りにお配りください。恵みと慈しみに富んでおられる尊い天の父なる神様、あなたの憐れみのもとにこうして生かされて、そしてキャンプをこうして過ごすことができていること、本当に感謝いたします。いよいよ最後の集会になりました。主よ、あなたがお語りください。しもべは聞いております。そういう思いで皆さん集まってくださっています。神様、どうか求める者にあなたの御言葉を豊かに与えてくださって、御霊なる主が御言葉の素晴らしさをお教えくださいますようにお願いいたします。前に立っている者はただの罪人です。清めてくださり、通りを蔵としてお持ちくださいますようにお願いいたします。はじめに一切を主の御手においだねいたします。この祈りを私たちの救い主、主イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。さて、これまで私たちは2回の集会を、集会でですね、御言葉を学んできました。第1集会では、生まれながらの私たちが与えることができるものは、本当に一時的なものだと。そしてイエス様は私たちとは別次元のもの、永遠の命への泉、決して乾くことのないものを与えてくださるということを確認しました。そしてそれは聖霊の内住であるということを学んだわけですね。そして第2回目の集会では、私たちイエス様を信じた者に与えられている御霊、御霊の実、どのようにして実るのか、それは枝である私たちが木であるイエス様にしっかりと結びついて、つながり続けていくならば、御霊の実をならせることができるんだということを確認してきたわけです。じゃあ、この最後の集会ではですね、聖書の中の一人の人物に注目したいんですね。じゃあ実際に御霊の実をならせる人、ならせた人、どういう変化をね、その人の人生の中でもたらしたんだろうかということをですね、今日は一人の人の姿から学びたいと思うわけです。で、じゃあ誰なのかと言いますとですね、このずっと今回ヨハネの福音書やヨハネのをずっと見てますね。この使徒ヨハネをちょっと注目したいなというふうに思ったんですね。ヨハネ、この手紙はですね、ヨハネ第1、第2、第3、この中心的な教えは愛です。愛、はい、愛の実践と言ってもいいでしょうか。彼の手紙の中には、互いに愛し合いましょう、まあ、今日書いてありますね、7節、互いに愛し合いましょう、愛は神から出てるんです。これ何度もこういう言葉がですね、神は愛ですっていうのがね、ずっと伝えられているということは、彼自身がですね、一番神様から最も教えられたのは神の愛なんですよね。彼は一番神の愛知ってるって言っても、まあ、一番といったら失礼かもしれないけどね、本当によく知ってる方じゃないかなと思いますので、聖書を書いた著者の中でも本当に神の愛を彼はよく知って学んだ。まあこれはどうやって学んでいったのかということを今日見たいんですね。で、彼は互いに愛し合いましょう、愛は神から出ているのです、こういうふうに愛し合いましょうお勧めするわけですね。兄弟姉妹、互いに愛し合うことを彼はいつも伝えます。で、言えることはですね、これヨハネが勝手にオリジナルでね、自分で考えて、まあ、生まれながら自分で考えてね、やっぱり愛だ、愛は実践しなきゃいけないって自分の力で教えたっていうことじゃないんですよね。実は聖書の中を少し見ていくとですね、これはイエス様から教えられたことをそのまま言ってるんですよ。これヨハネの福音書、ちょっとね、今日は何箇所かちょっと開かして、本当はあまりね開くと大変になっちゃうので開かないようにしたいんですが、ヨハネの福音書の13章34節35節開いてください。今日何箇所かちょっと開かしてください。これ自分オリジナルでヨハネがね言ったわけじゃないってことはよくわかりますよね。実はこれはイエス様から教えられたことをそのままね受けて、そのまま伝えてるっていうことがよくわかるんですね。 ヨハネの福音書の13章34節になります。新約聖書の213ページになりますね。よろしいでしょうか。はい、それではお読みいたします。ヨハネの福音書13章34節、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であること、すべての人が認めるようになります。ここにですね、イエス様が新しい戒めを与えましょうと言ってですね、互いに愛し合うということをですね、伝えた御言葉が記されているんですね。イエス様は十二弟子、明らかに互いに愛し合いなさいということをですね、お伝えして、そして、この後十字架にかかられていったわけですけれども、本当に互いに愛し合うっていうのは、これヨハネオリジナルの教えじゃなくて、これイエス様から教えられてるんですね。イエス様から教えられて、これを彼自身もそうだと思ったことを手紙ですからね、書き残しているんですね。これですから、イエス様の考え方とイエス様の教えとって言ってもいいですね。自分の今の持っていることがピタッと一致してるんですよ、これ見事に。イエス様から言われたからとりあえず心もないけど書いとこうじゃないですよ。そんなのが聖書に残るはずはないですよね、そんな手紙が。やっぱり彼自身が今互いに愛し合うってことがどれほど大切なのか、イエス様から教えられて、御霊の実がなっていって、そして愛ですね、愛が膨らんでいって、ああ互いに愛し合うことをイエス様が教えていることは本当だな、じゃあ手紙に書こう。手紙っていうのはやっぱり大切なことを書き残すんじゃないでしょうか。一番伝えたいことを書きます。これは私たちもそうじゃないですかね。誰かに手紙を書く、感謝の思いを伝える、伝えたいことを書きます。彼にとっては神の愛なんですね。互いに愛し合いましょうということを伝えていくんですね。ヨハネは自分自身が、枝ですよね。イエス様が木です。イエス様から本当に栄養をもらってね、愛という実をならせていった人だなっていうふうにつくづく思わされるんですね。イエス様から教えられて、イエス様から栄養をもらって実をならせた人は、イエス様が語った御言葉とピタッと一致する思いを持っている。こういう姿を見るんですね。これが御霊の実がなっている、ならして、まだ途中かもしれないけど、そこを目指してね、御霊の実は徐々に大きくなっていってる、そういう人の姿なんではないかというふうに思うわけですね。で、ちょっとうがった見方をしてもいいかなと思うんですね。いや、ヨハネはもともと穏やかな人でね、そういう愛とかね、寛容とかそういう賜物を持ってたんだ、だからこういうことを特別に書いたんだと、そういう見方もできない、意地悪な見方ですけどね、私はそうは思いませんが、そういう見方をすることもできなくはないかと思うんですね。ただ何箇所か今日開いて確認するんですが、彼自身はもともとこういう愛の人だったかというと全く違うんですよ。一箇所開いてくださいね。ルカの福音書の9章の51節、ルカの福音書9章の51節、ちょっと長いんですが55節まで確認したいですね。生まれながらのヨハネの姿、非常によく現れて、ここ一番よく現れてるんじゃないかなっていう思う箇所を今回思わされたんでですね、開かせていただいています。ルカの福音書の9章の51節133ページですね。ちょっとお読みいたします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んでいかれた。そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。 かしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたのでサマリア人はイエスを受け入れなかった。弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。そして一行は別の村に行った。ここにですね、ヨハネとヤコブの兄弟がですね、まあ、恐ろしいことを言ったということがね、書いてありますね。生まれながらのヨハネ、これはまあイエス様と一緒にエルサレム十字架にね、向かっていくというでしょうか、ね、エルサレム受けられたということでしょうかね。そして、それで歩んでいっているところに、まあ、サマリアにどうやら寄られたということがわかります。でこの時のサマリアの人々はどうしたのかというと、イエス様を受け入れなかったんですね。サマリア人たちはイエス様を受け入れなかった。ユダヤ人からすればね、これはね、とんでもないことだっていうね。でこれは差別してる方の方からすると、ユダヤ人が差別してるわけですが、差別してることも自分たちが上だと思ってますからね。ユダヤ人は特別だ、異邦人でも違う、サマリア人とも違う、そういう自負を持ってます。これは知らず知らずのうちに歴史的にそういう風になっちゃってる。もう頭の中凝り固まっている、まあ、文化じゃないけどそういうものなんです。ユダヤ人にとってはわざわざサマリア人のところに行ってね、イエス様のことを伝えに行って、まあ、あげたのにっていう言い方しかいいかもしれませんね。これ持ってるんですよ、ユダヤ人っていうのは誇りを持っててね、私こそ選びの民だ。伝えに行ったら本当イエスを受け入れなかった。もう結構です、断られたってことですよね。でその時ね、もうカチャーンと来たっていう表現がいいんですかね。わざわざ伝えに行って、このユダヤ人である私たちが歩み寄ってね、付き合いをしないサマリア人のとこ行ってあげて、まあ、福音を述べ伝えようとして行ったのに拒みやがったって言うんですよね。その時にもうカチーンとしてね、これを見て、ね、まあ、イエス様がね、受け入れられてない姿を見てね、カチーンと来たんでしょうね。神の御子が拒絶される、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしましょうか。もうイエス様を受け入れないやつなんて滅ぼしてしまえってことですよね。で彼のあだ名がついていきますよね。ヨハネとヤコブは、ね、ボアデルゲ、雷の子だとイエス様に言われましたね。こういう気質を持ってるんですよ。生まれながらの彼は怒って爆発すると滅ぼしちゃえって、これ恐ろしいこと言ってるんですよ。イエス様が何もしてないのに、イエス様が怒られてないですよ。もちろん伝えに行ったって拒まれようがイエス様は怒らない。人間の一人がね、神のごとく滅ぼしてやろうかって言うんですよ。これ恐ろしい気質ですよね。これ生まれながらの彼が持っているもの、この兄弟はね、ちょっとね、まあ感情的になると恐ろしいものを持っているんですよね。ヨハネっていう人は天から火を下し彼らを滅びもしましょうか言ったっていうことがですね、これルカがちゃんと記録して、ね、書いてるんです。だから神の横なんですよ。もう手に雷って手に負えないものですよね。一度ガラッとね、今ね、夏暑い時夕立が来ます、来るとね、ガラガラってくるとね、ピカッと光ると、もう人間の手には負えない。もうああいうね、天候を見るたびに神様のご支配してるんだ、人間は何もできないんだっていうことがよくわかりますよね。そういうことで雷の子滅ぼそうとした、これがヨハネとヤコブが生まれながらに持っているもの、非常に短期でですね、これ愛っていう言葉とこの怒りっていうかね、これ真逆の性質なんですよ。見てみると真逆だなっていうふうに非常に感じるんですね。今日のお言葉を書いた人の発言とは思えな 狸で怒ったヨハネとヤコブの姿で、他の弟子たちはおそらく怒ってなかったんですよね、だから書いてないんですよね。弟子たちはみんなでって書いてない。ヨハネが怒ったんです、ね、イエス様がバカにされたっていう思いもあったのかもしれませんけどね。でも怒ったんです。これは確かに、怒りを表したということですね。しかもヨハネはそれだけじゃないですよね。まあ今日は開きません、時間があるとき開いてほしいんですが、これマルコの10章の35節から37節でですね、彼は権力欲っていうんですかね、上に立ちたいっていう思いも持っていた人ですよ、今日はちょっと読みません、後でね、時間あるとき家でも読んでいただけたらと思うんですね。ヨハネとヤコブはイエス様が神の栄光の座に着くときに、自分たちを右、自分たちを右大臣、右派大臣にしてください、こういうふうにイエス様に直訴した人なんですよ。雷の子でかつ使えるところが私が偉くなりたい、上に立たせてくれ。生まれながらのヨハネが持っていた姿、まあもちろん弟子たちも持ってたんでね、それで怒り出したとかね、喧嘩したりしているところはイエス様がね、そしてそれをねやめなさいってお叱りになる時ありますけれども、まあ、ヨハネは偉くなりたいっていうことを心も持っていたんです。そうするとね、生まれながらのヨハネっていう人はね、兄弟姉妹を愛するとか隣人を愛する、やっぱり一方全体が神を愛し人に隣人を愛するっていうのに全部通じているわけですけれども、神の立法とはかけ離れた姿なんです。使えるってこともね、ない、上に立ちたいって、イエス様の隣に並んでね、えばりたい、こういうものを持ってるんですね。ところが今朝の御言葉をね、もう一度戻ってほしいんですが、読んでみているときですね、そういった姿が私には見えないんですね。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう、愛し合いましょう、進めている柔和で、そしてへりくだる心も持って、そして最も大切なのは互いに愛し合うことなんだ、これをねお勧めしている、兄弟姉妹にお勧めしている彼の姿が見ることができるんですね。で、愛についての章、ヨハネ第1、第2、第3、これは愛について互いに愛し合うこと残していく愛の人ヨハネ、作り変えられていく、かつては短期で偉くなることを求め、使えることなんてこれぽっちも思ってなかった人が、まさに主の御霊の導きによってね、御霊の実をならせて愛を膨らませて、へりくだることを学んで、本当に愛をお勧めする人に振り返られていったということがですね、分かるんじゃないかなと思うんですね。で、これはね、かつてイエス様を信じてイエス様に付き従っていた頃のヨハネと今のね、このヨハネの手紙書いた時のヨハネっていうのはね、これ想像していた未来と全く違うんですよ。彼は、偉くなりたいと言ったんですよね。偉くなって、上に立って、こういう人が上に立つと怖いですね、権力を持って、火を降らせようかっていう人がいますからね、怒るの早い、そういう人だった。だからね、そういう姿と今ね、キリストの御霊によって日々砕かれて、御霊の実を少しずつ実らされていって、ヨハネの手紙を書いた時の彼、全く違いますよ。真逆です。自分が考えていた将来と、想像していた将来と、今この手紙を書いている時の自分も全く違う。まあこれ本人ですら下手したら気づいてないんですよ。変わったっていうのはね、人が見て変わるんですよ。本人は気づいてないってことが多いんですね。で、本人は私が変わったって言ってるのは大体変わってないんですよ。私もそうなんですけどね、私は変わったなーって言うと、またあれ失敗したなって思う時はたくさんあります。周りの人が、ないない兄弟変わりましたね、え、 変わってないですよっていう時、御霊の実が少し膨らんでね、成長している時じゃないかなと思うんですよね。で、御霊に導かれた人はイエス様から学んで、本当にこういう実を実らせていくっていうことがね、ヨハネの姿から教えられるんじゃないだろうかっていうふうに思う。で、これはまず第一点ですね。次に、じゃあどうやってヨハネは作り変えられていったんだろうか。これはね、細かく書かれてないんですね。イエス様と旅をした頃、弟子だった頃のことは詳しくは書いたんですが、書いてないんです。だから少し想像する面も出てくるんですが、私はですね、今朝のお言葉のね、この第一ヨハネの4章9節のお言葉がですね、彼を変えていったんじゃないかなというふうに思うんですね。もう一度戻ってください。ヨハネ第一の手紙4章9節、483ページですね。お読みいたします。第一ヨハネの4章9節、神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。彼は語っていますね。彼の愛はどこから生まれてきたのか、もうこれは明らかにされてるんですね。まあ、結果がここからだっていうことだけははっきりわかるんですね。どのように導かれたのかはちょっと想像しなければわからない点かもしれませんが、何によって導かれたのかっていうのはもうここに明確に書いてありますよね。これはまさにイエス様のね、十字架の愛によってですね、命を得させてもらって、また父なる神様が私たちをね、愛して一方的に愛してくださった、御子を使わせてくださった愛、彼はここに気づいていってるんですね。どのようにして愛を知ったのか。愛のなかったものが愛する、愛をね、実践しましょう、愛しましょう、互いに愛しましょうというものに変えられたのか。乏しい、愛の乏しいものがどうやって愛を得ていったのか。十字架の主イエス様、神様が使わした一人子によって命を得させてもらった、神の愛がそこに示された。それによって彼は十字架から学び、愛が分かっていってる、父なる神様の愛もね、分かっていくんですね。ですからね、十字架のことをね、イエス様のことを信じてね、弟子になった頃、まあ、献身もしてるんですけれども、十字架のことっていうのはまだ掲示されてなかったからよく分からなかった。まだ十字架にかかられる前だったから全然分からないんですね。で、ヨハネはイエス様と共に暮らしてね、もともとユダヤ人たち、まあ、一般的なユダヤ人たちと言ってもいいかもしれませんが、人たち何を求めていたのかというとですね、まあ、旧約聖書に予言されたメシアだということは信じたんです。で、彼らは何を求めたのかって、まあ、これ一般的なユダヤ人全体がそうなんですが、イスラエルをローマの支配から解放してくださる救い主を求めていたんですよ。で、そうしてくださるってイエス様がそういう方だと、ずっと念頭に入れて、何度も違うよって言ってるんですよ、その、ね、人の子はね、十字架で3日の後によみがえりまして、イエス様は十字架のことも何度も伝えてるんだけど、彼は全く気にかかないんですね。もう凝り固まってる、ずっと伝統的にそうだって、救い主はそうだって、まあ偉い人がみんなそういうふうに伝えてたんですよね。当時の宗教、ね、のパリサイ人とかそういう人々が解放してくださる方、イスラエルをローマの支配から解放してくださることが、お方がイエス様であって、で、ローマの支配から解放し、神の国のこの地上にね、作って、で、右大臣左大臣してください、私たちこのイスラエルの国を再興して、もう一度国を作った時に王様の席に座るから、私たちを右大臣左大臣してくださいって彼は求めていたわけですよね。最初はそういう救い主だ、彼の中は、ね、信仰を確かに持っていますよ。イエス様を父にとメシアだって信じています。救い主だって信じています。ただ救い主がどういう救い主なのかっていうことはまだ掲示されてなかった。みんな誤解していた。で、それが間違っていたっていうことをね、示されていくのは、もちろん十字架によって彼らはまず絶望するわけですね。あれ、ローマから救う人が死んじゃったよ、ローマから救って国をイスラエルを作る人が死んじゃったよ、どうなってんのってことで、もう隠れちゃってね、 みんなで隠れちゃって、ね、もう狭い隠してね、戸を閉じて、なんで死んじゃったんだろう、ローマから救うんじゃなかったのってことで落ち込んじゃうわけですよね。そういう中でですね、イエス様がよみがえられて、ね、平安があなた方にあるように、ヨハネの前にも現れて、彼らはもうお喜びするわけですよ。イエス様がよみがえった、十字架で死んだ、よみがえったんだ。ただなぜか全然つながってこないんですよ。なぜよみがえったのかなんて、こう最初わからない。で彼らはですね、まあ喜んでいるし、イエスがよみがえったことを見てね、約束の証人に、約束というか、復活の証人になっていくためにね、イエス様現れてくださってね。で彼はですね、歩みを始めていく。ヨハネもそれで、あ、よみがえったんだっていうことを信じていくわけですけれども、でそれが分かっていくってね、どうやって彼らはね知っていくのか。イエス様の十字架、これはペンテコステ以降なんです。聖霊が内住していった時に、彼らはですね、イエス様のことが分かってくるようになってくるんですね。でペテロもね、最初のねペンテコステの時の説教はね、あなた方は救い主を十字架にかけたんですって、ここで止まってるんです。理解、あなた方が十字架につけた救い主を十字架にかけて殺したんだ、そういう罪を犯したんだって言って伝えて、でじゃあね、救いとかね、復活ってどういう意味があるのかって、それを体系化して書いてるのがパウロなんですよ。そのための器なんですね。まあ、漁師とかね、そういう人たちじゃないんですよ。やっぱりパウロっていうのはすごいですよね。当時の、まあ、よく NHK のような言葉をギリシャ語で書ける。すごい人ですよね。もうペテロの言葉と、ペテロとかヨハネ、もうちょっとどこに順番がめちゃくちゃでよくわからない。もう読んでみても特徴を見て、ね、進学校で学んでみて、あ、これちょっと読めないんですけどってね、先生に言ってる。でもパウロはすごいですよね。きちっと、もう順番通り書ける。やっぱ選びの器ですね、パウロは。で、パウロはローマ書を書いてくれてるんです。救いってのは何なのか、なぜ死ぬ必要があったのか、なぜ蘇ったのか、全部これはパウロがね、書き残してね、まあ、掲示されて、残していっている。で、最初十二弟子だってよくわからないんです。でも、ペンテコステの時に御霊が内住し、そして内住の御霊から教えられていく。十字架がどういう意味があったのか。十字架が全ての人のね、贖いのための十字架だったんだ。そういう視点とかね、十字架は本当に神の愛なんだ。これはヨハネが一番ね、掴んだところじゃないですかね。彼が一番強調しているところじゃないかなと思いますね。十字架、神の愛。ヨハネはこれを一番学んだ人ですよね。愛のその広さ、もうその深さっていうんでしょうか。また大きさ。これはね、十字架の前でですね、それを学んでいく。打ちのめされていった人っていうかね。っていうのは怒りの性質を持ってる人ですからね。何度もここでね、戻っていった十字架の前にね、何度もあるはずですよ。拒まれたこととかね、怒りを覚えたことっていうのは何度もあったはずです、彼の人生で。そのためにね、イエス様のもと、十字架のもとに行ったんじゃないかなと思うんですね。そして彼はね、十字架、神の愛、それを知っていく。イエス様の愛だけじゃないんです。彼は父なる神様が私たちを愛したって解き明かしたのも彼らじゃないですか。ヨハネ3章16節、みんな暗唱している言葉で、聖書の中の聖書、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様がイエス様を世に遣わした。で神様は、父なる神様はご自分の一人子をあの十字架につけたんだ。ってことは、イエス様より私たちを愛したんだ。ここに行き着くんですよ。彼は考えていくんですね。はい、やっぱ考えるってことは非常に大切ですね、信仰の中でね。ちょっと余談になっちゃうかもしれないんですが、やっぱり人間は考える。信仰のことも考える。は、実はこういうことだったんだ。これはね、 これ御霊によって示されているんですよ。イエス様が私たちを愛してくださっただけにとどまらない、なんと父なる神様は御子を犠牲にするほど私たち人間を愛したんだ、世を愛した、まあ、これコスモスって言葉を使ってるんですよね。あのお花のコスモスなんですよ。ギリシャ人はね、あれを見るとね、コスモスの花ってわーって咲きますよね。ああ、あのおびただしいコスモスっていうんですね。私たち一人一人を愛した、そういうことは意味があるんですよね。わあ、それを国に引き継いでくるんですよ。十字架、神の愛、父なる神の愛にまでそれを深めていっている。滅びるしかなかった私たちに永遠の命を与えるためにご自分の御子を犠牲した。こんな愛があるのか。彼は十字架、父なる神の愛というところでね、イエス様が私たちをもちろん愛してくださった、これをね、これはよくわかる。そこからさらに深めていって、神が私たちを愛したんだってところまでね、深めていってるんですね。で、そうするとですね、ヨハネがね、どうやって愛を知っていったかっていうのはですね、やっぱりこれですね、十字架を見上げてるんですよ。必ず彼も十字架をいろんなところで見上げていってますよ。そして御霊がそれを示しているんです。御霊が示さなければ十字架が神の愛なんだ、ね、父なる神様の愛なんだっていう言葉でね、語ることなんかできません。示されることないですよね。で、うちに与えられた御霊が教えていく。で、彼はね、十二弟子と他の十二弟子と違うのはね、イエス様の十字架を目の前で見たっていう。これは他の弟子たちはみんな逃げたんです。で、ヨハネは見てるんですよ。で、マリアをね、面倒を見てくれっていうことで託されてるんですよね。十字架の目に焼き付けた人です。あの苦しんで苦しんで苦しみのいたイエス様、自分の目で、ね、最後まで見て知っている人ですよ、ね。一生が忘れなかったでしょうね。それほんと無ごたらしいもの、神の独り子ですよ。罪のない方がどうしてこんなことになるんだ。目に焼き付けた。そして、ね、なぜこうなったんだ、ローマの支配から、ね、解放するっていう思ってた人はなんでこういう風になったんだろうか、なんでこうなったんだろうか、なぜこれなんだろうか。神様、十字架から学んで御霊によって神の愛なんだってところに行き着いていくんですよ。で、十字架から神の愛を学んでいったわけですけど、この十字架の、ね、愛をね、ヨハネに刻みつけたっていうんでしょうかね、魂に刻みつけたのは紛れもなく聖霊なる神様ご自身ですよ。最初はね、考えていく中で、なぜあの十字架だったんだろうか、御霊はね、全てを教えてくれ、イエス様が語ったことを全部教えてくださるんですね。で、これ最後もう一個見たいですね。ヨハネの14章の25節の言葉ですね。14章の25節、26節、イエス様ちゃんとヨハネに伝えてるんですよ。にかかられる前にきちんとヨハネに伝えたことが実現していってるんですね。ヨハネの福音書14章の25節26節読みます。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。26節を特に注目してください。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと、ヨハネにイエス様は約束してくださっていたんです。その助け主が父のもとからヨハネのうちに内住したんです。で、十字架がなぜなのか、イスラエルを再興してくださる方だと思ってたのに、どうして全部思い起こさせてるんですよ。イエス様が語った イエス様はそういえば、ね、十字架に、その子はね、十字架にかかって、人に、ね、渡されて、十字架にかかって、3日目によみがえります。ローマから解放する人じゃないんだ、そういう救い主じゃないんだ、じゃあ何なのか。そうやってね、彼はね、自問自答し、イエス様が語った御言葉の一つ一つを聖霊なる神様が示してね、イエス様は罪をあがなうために父なる神様が地上に送ってくださったお方だったんだってことに気がついていくんですよ。そしてその教えられたことを御霊によって導かれて、ヨハネは福音書、ヨハネの手紙を書いていくわけですよね。ああ、私たちを愛してくださったんだ、イエス様が愛したあの十字架、そして実はそれは父がね、子を見捨てるほどに私たちを愛してくださった、神様が私の子を愛してくださったんだ、そういう愛をですね、御言葉から、イエス様が語った御言葉から、これはね、何度も自分自身の罪のね、弱さ、至らなさ、イエス様のもとに言って悔い改めていくときにいつも教えられますよね。本当に教えられていく、あ、これは神様の愛だったんだ、あ、十字架はこういう意味だったんだ、贖いのためだったんだ、ね、そういうことを一つ一つをですね、イエス様の御言葉を御霊が思い起こさせて、そして十字架、神の愛、これを書き残すものと変えられて、怒りのものが愛のものへと作り変えられていたんですね。そしてこれは何もヨハネだけじゃないんですよね。現代の私たちクリスチャンも全く同じです。御霊が内住してるんです。イエス様を主ですと告白した、その時に約束の証印を持って馬車へ、これはね、王様がね、犯行、法律作る時の犯行を起こすみたいに表現されてるんですよね。背中からイエス様、神様がバーンと押した、これは御霊の約束の保証ですよね。天国に入る永遠の命の保証をいただいて、そしてその御霊が私たちが神の御言葉を読む時に働かれるんです。これが聖書ですよね。神の御言葉はもう完成しています。旧約聖書36巻、新約聖書27巻、すべて完成し、今完成した神の特別啓示である聖書が私たちがいつでも読めるように用意されているんです。御心が神様のすべて書かれている。そして私たちもヨハネと同じように神の御言葉を読むときに、聖霊なる神様がうちに働いてね、皆さんこういう経験ないでしょうか。御言葉が光って浮かび上がってくる。自分の罪とかね、至らないところで本当に悔い改めて、はあ、悔い改めようって思った時に、パッと開いた御言葉で、ね、領書が浮かび上がってくる。ああ、まさにこれは私のことを言っている。聖霊が私たちに御言葉を教えてくださっている。そうやって私たちはですね、日々イエス様の十字架のことを学んでいく、十字架から教えられていく、御言葉から学んでいく、その時に愛を実らせることもできるんですね。ヨハネはそうやって愛を実らせたんじゃないでしょうか。イエス様のお言葉から思い起こし、自分自身の至らないもの、罪を十字架にね、もう空振り捨てて、ね、薄いつけて、そして旅の愛をイエス様、彼がね、それをね、よく表してくださる。聖書の中で一番父なる神様の愛っていうのをね、表してくださってるのはヨハネじゃないかなっていうふうに私は感じるんです ね。十字架から学ぶことができる神の愛、そして父なる神様の愛をですね、彼は学んで、そして少しずつですよ、もう生まれ持った性質は以外の雷の子なんです。それがそぎ落とされて、イエス様から教えられたから、隣人を愛する、パ 神を愛し、神の愛を知るってことで神を愛するってことにつながっていくんですね。そしてその愛が隣人を愛する。これ律法全体がここに全部集約されてってイエスも言ってますよね。神を愛し隣人を愛する、そういう歩みに変えられていってる、作り変えられていってるんですね。だからこそ彼は愛の書と言われる御言葉、愛を進めるものへとで変えられていったんじゃないかなという、まあ、教えられているわけですね。で、愛する兄弟姉妹、私たちはこういう神様の導きをですねいただいてきているでしょうか。私に神の御言葉を示してくださるのは内なる御霊です。御霊なる神様が、神の御言葉が真理であるということをね、私の心に証明し力づけてね教えてくださるんですよね。しかし御霊はですね、肉の思いに逆らうんですよ。まあ現代人は本当に肉の思いっていうかね、いろんな楽しみがある。昔の人と違ってね、まあ、考えることしなくなってきてる、まあ、スマホなんかもその要因の一つですけどね。人間は苦しんだ時考えるっていうのはこれ人間だけなんです。考えて神様に向かうっていうことはどれほど大切なことか、でもそれが奪われつつあるんですよ。だからね、スマホ中毒なんて聞きますけどね、あんなんで答えなんか出てこないですよ。検索したって、まあ字面だけね、教会聖書のこととか出てきますけれども、そんなんで教えられることないですよ。私たちは御霊によって御言葉を通して教えられます。それは自分自身が考えて十字架の御前に出ていかなければ絶対教えられないですよね。その時にですね、神様が教えてくださる。そうすると、ね、本当に御霊の実が少しずつ膨らんで、あの雷の子がですよ、愛の書を書くもの変えられるんですよ。すごい変化ですよね。こういう変化が神様と共に、イエス様と共に歩んでいくものには与えられていく。少しずつ過ぎ落とされてね、次の部分がいくんですね。私たちはそういう歩みをしているでしょうか。十字架、神の愛、彼はそこに行き着いていった。そこから学んでいったんです。私たちもね、神様の前に出てね、神の言葉から教えられていってほしいんです。聖書の言葉はもう完成してるんです。ここに全部神様の御心が記されて、それを読み進めてね、辛い時、苦しい時、自分自身の弱さに打ち当たった時に御言葉を読んで、御霊によって御言葉を教えられていただきたい。そうすれば少しずつ作り変えられていくんじゃないでしょうか。お祈りをして終わりましょう。天の神様、今日は第3回目の集会でヨハネという人に注目して御言葉から学びました。彼は雷のこと、イエス様から言われたように激しい部分を持っているものでした。怒りの子でした。しかしあなたの十字架を見上げ、御霊によってあなたのイエス様ご自身が語ってくださった一つ一つの御言葉を思い起こしていった時に、十字架が神の愛であるということに行き着き、ああ父なる神様が私たちを特別に愛してくださったんだという神の愛を書き残すものへと変えられていきました。神様、私たちは弱いものです。至らないものです。罪人の一人です。どうか罪をあなたの十字架に御前で捨てて、私を作り変えてください。そしてあなたの御霊を鳴らせるものへと導いてくださいますように。御霊の実を鳴らさせてください。心よりお願いいたします。3日間のキャンプに感謝いたします。多くの犠牲を払って準備してくださった船橋教会の兄弟姉妹に感謝いたします。どうぞ船橋教会にあなたの豊かな祝福がありますように。そして何よりも神の御言葉を述べ伝える福音宣教のためにどうぞ豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。格別に安藤先生に豊かな主の支えと導きと祝福を与えてくださいますようにお願いいたします。ありがとうございます。感謝してこの祈りを 愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。